を生きる、あなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？久丸奈美子です。今日の微笑みトーク、このスタジオに山下先生と一緒にいます。先生どうもQ&A のコーナーでよろしくお願いします。実はボックス190が番組としては今お届けしてないで、はい、まあでも過去の番組たくさん皆さん聞いてくださってますよ ね、はい、すね、すごい数なので驚いていますが、月刊誌福音の波にもボックス190があります。持っていらっしゃる方は9月号なのですが、ちょっと、お取りいただいて一緒に見ていただくといいかなと思いますが、このボックス190は山下先生が皆様の Q&A に答えています。9月号は高齢化の時代を迎えてということで、ハンドルネーム心配な娘さんからの質問でした、はい、
そうでしたね。
でこれを読んで、実は尼崎市の Y さんが質問を寄せてくださったんです。はい、はい、それでこの、まあ、大変限られたスペースで山下先生が答えてくださってますので、はい、もっともっとどうも聞きたいことがあるようなんですね。で特にこのどの点を聞きたいかということなんですが、内なる人という言葉が出てくるけれども、この言葉についてもう少し説明を聞きたいという、そういうおはがき。
なるほどね。はい、はい、ありがとうございます。
熱心に聞いてくださって、はい、Y さんありがとうございます。
ありがとうございます。そうですね、この、はい、記事の中で、コリントの信徒への手紙の2の4章の16節を引用しました。はい、でそこに、外なる人、内なる人っていう言葉が出てきて、その中の内なる人という言葉はもうちょっと聞きたいってことなんですね。
そうなんです。
実は、内なる人っていうこの言葉が、出てくる聖書の箇所というのは、うん、新約聖書の中で全部で、3箇所。しかないんですね。
少ない方ですね、
割と少ないですね。思ったより少ないですね。
どこなんですか？
一つはローマの信徒への手紙の7章の22節のところで、
はい、
内なる人としては神の律法を喜んでいますが、私の答えにはもう一つの法則があってっていう、この言葉の中に内なる人というのが、私の答えの中にあるもう一つの法則と、まあ、対比されて、そういう言葉が出てくるんですね、うん、
はい。
それからもう一つの箇所は、うん、エフェソの信徒への手紙の3章の、うん、16節のところで、
はい、
どうか御父がその豊かな栄光に従い、その霊により力を持ってあなた方の内なる人を強めてくださいますようにっていう、この、まあ、祈りの言葉の中に内なる人というのが出てくるんですね。
ローマの神徒への手紙とエフェソの
神徒、
そして今、
読んだ第二コリントですね。4章16節。
この新約聖書に3箇所だ
け。3箇所だけですね。
旧約聖書にはない。
ないですね。そして、特に、コリントの神徒への手紙の場合には、
うん、
外なる人と対比して、内なる人という、こういうペアで出てくる。他の箇所はそういうペアではないんですね。ですから、まあ、ちょっと特殊な、言葉かなというふうにも思いますけれども、
なんかね、単純に考えると、外と内っていうことでね、
まあ、そうですね、
考えちゃうんですけど、
まあ、肉体と心とかね、肉体と魂とか、まあ、そんなふうに単純に考えてしまいますけども、でもパウロが頭に描いているその外なる人内なる人というのは、そういう単純なものでもなさそうですね。
そうすると、その聖書の中の3箇所をこう、やっぱりこう私たちがどんな意味があるのかなってこう読みながら、
そうですね、
探っていくというか、そんな感じになるんでしょう
かね。あるかなと思いますけどね。
はい、
特にもう一つこれと似た表現で、
うん、
古き人と新しい人っていう区別もあるんですね。このさっきのエフェソの信徒の手紙の3章の16節を引用しましたけれども、その次の章の4章の22節のところには、
はい、
古い人を脱ぎ捨てて新しい人、日々新しくされるその人を着なさいっていう表現があるんですけど、
そうですね、私さっきね、この第二コリントも読んでて、こうなんか続いたところにその新しい創造みたいな言葉が出てきて、
そうですね、
キリストにあったら新しくっていうような言葉が出てましたね。そことの兼ね合い
ですから、パウロ先生がこう考えているその人間像というのは、確かに 罪を犯したために神の前でその滅んでいかなければならない部分っていうのがあるんですけども、
はい、
それに対してやっぱり神様が新しく私たちの内側に創造してくださる、その新しい人というのは、この滅びることのない、この日々新たにされていく、まあ人間というか、やがて、まあ、その人間が完成され、その滅びきるものが飲まれてですね、永遠の命を持って生きていく、そういう人間。というのがあるんだということですね。
まあ、ここの9月号でも、例えばこう機械的に年をこう重ねるみたいなね、そういうことではなくというか、そのだからキリスト者としてなんか年老いることに希望があるような感じもちょっとしたりするんですけど、うちなる人がこう日ごとに新しいって聞くと、
そうですね。はい、
うん、だから
やっぱり神様私のうちに新たな創造っていうんでしょうかね、を宮沢を出してくださって、私たちを新しい人間にこう作り変えていく。本当にもう罪もない、滅びることもない、朽ちることもない、そういう、まあ、人間として、神様の前で、いつまでも神様を喜んでいることができる。
全く清く聖なるものとされる。
そうですね。
すごいことですね。
そうですね。
そうするとその、まあ、日ごとに新しいわけですから、だんだんだんだんこう、まあ、清くなって神様の身元にこう近づいていくというか、
そうですね、まあ、そういうことですよね。
なんか人間は年を取っていくとだんだん必要とされなくて、だんだんシワが増えてみたいな感じですよね。なんかこう、年を取ることがとっても悲惨だみたいな、もういいこと何もなくなるみたいな。
そうですよね。まあ、赤ちゃんが生まれるとね、昨日できなかったことは今日できる、
はい、
それ喜びですよね。
そうそうそう。
でも年を取ってくるとなんか昨日できたのに今日できなくなるし、
そうそうそう
そう、そのショックが大きいっていうのはありますよね。そうですよね。
あ、腰が痛くなった、膝が痛くなったって皆さんこう、で本当にこうなんかだんだんできなくなる、失っていくことに、こうすごく辛い思いを抱えて、で無理やり元通りになろうと思うと、もっとこうなんか惨めな気持ちになってしまう。だいぶ聖書の私たちに語りかけてくださることって、本当に素晴らしいですね。
そうですね。希望を持って生きることができるというか。
そうですね。
まあ、肉体ってことに限って言えばね、確かに、衰えなければ、衰えてしまう部分ってどうしてもありますし、
まあ、
肉体と関わりのある記憶の問題も、脳の働きも、年齢とともに、衰えていく部分もありますけども、それは、まあ、神様がお定めになった一つの段階であって、でも私たちにはもっと、クリスチャンにはもっと、希望となるような、その先の段階が用意されている。
うん、だからまあますますこう、若くなっていくじゃないですけど、そうですね、そういうこう本当に内なる人が輝いて、イエス様に似るものとなってこうどんどん行くという、
そうですね、はい、
なんか礼拝を
人間として完成されていくっていうことですよね。
すごいすごいことですよね。
しかもそのことは、将来やっと始まることじゃなくて、今イエス様を受け入れた、その時から始まって日々新たにされていく。その新しい人を着せられている。
なるほど。先生、時々ね、こう、クリスチャンみんなそうだと思うんですけど、こう自分の罪深さみたいなものを、すごく感じたときに、すごく辛くなったり、
嘆
いたりするわけですよ。で、そういう時って、なんか、私、実感として、なんか、逆に、神様が、なんか、語りかけてくださるような気もちょっとしたりするんですよね。
そうですね。
気づかせてくださって。で、なんかこう、清めていただくような、そういう、こう内側の変革みたいなのをちょっと感じるときあるんですけど、そういうのもやっぱ内なる人が変わってってることなんでしょうかね。
だと思いますね。掃除って全然しないと慣れちゃいますよね、汚い。別にだっても誰か他の人が来ると、この部屋汚いなって思うでしょ。
埃が溜まってても。
まあ、見られちゃうとなんともないけども、でも、埃の溜まっているその一箇所をきれいにし始めると、そこが綺麗になるから周りが汚く見えますよね。
そうですよね。そうですね。あります、あります。はい。
だから新しくされる人間ってそれに似てるかなと思うんですよ。
だからもっと隅々まで見えちゃって
見えちゃってくる。だんだん見えてきて、だんだん気になってくる。
だから、パウロさんもほら、なんかパウロ先生、
な
んという罪の体だろうかってこう嘆くところもありますよね。あれはますますこう、クリーンにというか。
はい、清められればなるほど、自分の、惨めさや罪深さや、そういうことに気がつき始めて、今まで何でもないと思っていたことが何でもないことじゃないっていうふうに思えるようになるっていうのは、これはやっぱ恵みだと思いますよね。
この間ね、ほほえみホットラインで、ちょっと電話かかってきたリスナーの方が、そのなんか、そこの行ってる教会は、完全に 100% 清くなるっておっしゃるんですって。それですごい悩んでて、どうも自分の現実はそうならないし、本当に聖書でそう言ってますかっていう質問だったんです。そこはどうなんでしょうね。
パウロもそうは言ってないと思うんですよね。フィリピの信徒への手紙の3章のところ読んでいただくと分かると思うんですけど、私も完成されてないっていうふうにパウロは言ってますよね。その天において約束されているその賞を目指して今一生懸命走っているんだと、
あの後ろのものを忘れて前のものに向かってって言ってますね。
行きましょう。
そうですよね。
だからパウロ先生も自分は完成されたなんては思ってはない、
だからそのね、その質問の方は、あの教会行くとね、なんかこう完全にこう清くなれますよって言われちゃうので、辛くなっちゃう。
あ、なるほどね。
で実際にこう清くされたという方がいらっしゃるようで、はい、その辺がどういうふうにね。
そうですね。
や、あの山下先生もいろいろこう罪に悩んだりとか、苦しんだりとか。
そうありますね。
そうですか。なんかあの牧師先生方は、もうかなりそういうところをこう超えてね、あのこう完璧に近いのかなとかってみんながこう思っちゃったりするんですけど、
そうですね、
逆に、逆にパウロ先生のようにこう罪深さがこう隅々、
そうですね。パウロ先生はだって自分が罪人の頭だっていうふうに言ってるでしょ、
はい、
やっぱりあの立法を守ろうとすればするほどやっぱり自分の足りなさがこうはっきりと見えてくるっていうか、
そうですね、そうですね、
でもパウロ先生はそのフィリピの信徒の手紙の中で、自分が頑張れるのは自分がキリストを捉えているからじゃなくて、キリストが私を捉えているからだっていうふうに、そう書いているので、私たちもあの自分の罪深さを思い知らされたとしても、その私を捉えてくださっているキリストが私をしっかり捉えてくださっているんだと思うと、やっぱり次の一歩を踏み出すことができるんじゃないかなと思うんですね。
まあ、Y さんもこの番組お聞きだと思うので、はい、その Y さんご自身の内なる人もね、
そうですね、
キリストによって導かれていくといいなと思います、またあの質問がどんどん来ておりますので、
はい、
あのいろいろとこれからも Q&A で山下先生に答えていただこうと思います。今日は内なる人について教えていただきました。先生どうもありがとうございます。
はい、
今日のほほえみトークは Q&A、 内なる人について山下先生に答えていただきました。あなたもいろいろと悩んでいたり質問したりしてみたいと思ってらっしゃいますか？どうぞご遠慮なくこのコーナーにメールやお便りください。お待ちしています。また今週のプレゼントは番組ネーム入りの版画カレンダーです。お一人に1枚ずつ漏れなく差し上げています。どうぞお申し込みください。それでは郵便の宛先です。郵便番号が 101-8691、 神田郵便局の支所箱は190番、ほほえみトークの係です。じゃあ山下先生、はい、またあの12月も、
はい、
あの先生との対談があるんですが、その時また、それはあのちょっと先生とご一緒に楽しい時間を過ごしましょうというご案内なんですが、またよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまたお元気で。